新聞って面白い？
中学生さくらのポッドキャスト。この番組は1週間の新聞記事の中から気になった話題についてお送りします。
お届けするのは
最近学園祭で忙しいさくらと
アホキャラを演じきれない知性がにじみ出るジェシカです。
はい、今回もまた、始まりました。で、ちょっとさっき変えたんですけど、ジェシカさんよく思いつきましたね、すぐ。
いえ、すぐ思いついてなくて、なんかね、そんな風にね、書かれてたので、まあ嬉しいなと思って、本当はアホなのにね、みたいな、いい誤解をしてくださる方がね、いらっしゃるようです。
はい。
はい。
そうですか。
はい。
はぁ。
はい。どうですか、最近。
最近はですね、もう今週の金曜日がテストなんですけど。
え、テスト？
テストですね。期末テストだけど、学園祭でも忙しくて、みたいな。
あー、期末テストになるんですか、もう。
はい、そうなんですよ。他の学校でも終わったのかな？
さくらちゃんのところは3学期制？
ですよ。
あ、そうなんだ。うん、2学期制のところは、そろそろ中間テストっていう話。
あー、小学校の時はそうでしたね。前期後期みたいな感じで。
ああ、中学校になってから3学期になっちゃったんだ。
みたいです。
みたいって、言ってるんですか？
まあ、そうなんですけど、言ってるんですけど。
なるほどね。はい。じゃあ、またね、テスト頑張ってくださいね。
はーい。
はい。ということでですね、今日はですね、たくさんメールをいただいております。
はい。
というかね、先週、この収録、実は、日曜日だったっけ？月曜日だったっけ？
日曜日じゃなかった。
撮ったんだよね。
はい。
うん。で、火曜日に撮ることが多かったんですけれども、はい、うまくいけば早く撮っちゃうので、メールがちょっと間に合わなくてね、はい、お読みできなかった方？
ほう。
あ、収録が終わった後にね、いただいた方がいらっしゃったので、
あらあら。
はい。ちょっとね、遅れましたけど、お読みしたいと思います。
はい。お願いします。
はい。ですね、サンフランシスコのヨウさんです。
おー、毎度毎度、
毎度ありがとうございます。ですね、さくらさん、ジェシカさん、こんにちは。サンフランシスコのヨウです。こんにちは、
はい、こんにちは。
はい、前回収録の中での中でのアメリカでは電子黒板はどうなってるのというお尋ねでした。わあ、わざわざメールもらったんだよ。前回ってことだよね。
うん、
ね、電子黒板のことについても聞きたかったのよね、みたいなことをね、ジェシカが言いましたけれどもね、わざわざメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中学校と高校に行ってる娘さんたちに、聞いていただいたみたいです。
お
ー。あー、二人もね、娘さんなんだって。
へ
ー。お友達になれそうだね、さくらちゃん。
はい。
で、公立の学校にはそんな、高級なものはなく、プロジェクターを使っているそうですっていうことですね。はい。電子黒板のことを話すと、カリフォルニア州は今危機的な財政難にあっていて、夏季講習がキャンセルになったり、先生が新学期からレイオフになったりと、電子黒板どころじゃないわよと言われてしまいましたって、娘さんに。すごいね、しっかりしてるね、娘さん。
しっかりしてますね。
うん。やっぱり大変なんだね。夏季講習もなくなっちゃったって大変だよね。
大変ですよ。
塾とかはどうなってるんだろうね、アメリカって。
どうなんだろう、日本とは違うのかな。
わからないけど、その学校での夏季講習がないってことは、塾にね、行かせてあげたりとかしないといけなくなったら、親の負担が大変だよね。
そうですね。学校でだって勉強、夏休みに勉強しに行ったりする子も多いでしょうし。
で、先生も新学期からレイオフになったりって。レイオフって知ってる？
何ですか、レイオフって。
一応調べました。
はい。
なんか緊急的なっていうか、とりあえず、お休みみたいな感じ。
とりあえずお休み？
一時的に、そうお休みみたいな感じで、また必要になったら戻ってきてもらえるみたいな感じらしいよ。
あ、聞いたことあります。
で、だからそういうことになるので、電子黒板どころじゃないと、先生さえもこう切られちゃうと。
大変ですね、それは。
で、ただ友達の行ってる私立の学校にはスマートボードと呼ばれる電子黒板な、うん なるものがあるとのこと、早速ネットで調べてみましたということでリンク貼っていただいたんですけども、見ました。
お、見ましたか。
はい、すごいですね。なんか思っていたものと違う、なんかクリックできたりとかってそういうだけかなと思ったら、こう式とかをこう書いたじゃない、手書きでっていうか書いて、それをね移動するのに書いたものが、ずるずるずるっとドラッグするって感じっていうかな、ずれちゃうんだよ。例えば、まあ、リンゴの絵が描いてあるじゃない、
はい、
でリンゴの絵が描いてあって、で赤とか黄色とか緑とか、まあ、文字を描いたとするじゃない、だからこれは何色でしょうっていうので、赤って描いたものをリンゴのとこにピューンと手で持っていくわけ、赤のっていう字を。
すごいそれ。
だリンゴの目に赤っていう字が重なるみたいな感じ、
すごい便利ですね。
だから多分レイヤーみたいになってるのかな、どうなってるのかなって感じなんだけれども、あ、割となんか楽しそうだなと。色もね、いろいろな色を塗れるし、で消すのも手でコシコシって消したら消えるような感じになったりとかね。
へー、
面白いですよ。
いいですね。
あとでね、さくらちゃんの方にも送っときますね、映像の方ね。
はい、
はい、で、メールに戻りますが、それと高校に行っている娘も昨年社会科の授業で模擬裁判、それぞれの学生が裁判長や、弁護士、検察官、被告人、陪審員などになったりして、はい、を、体験して、こちらの陪審員制度を勉強したと言ってましたって。高校でやるんだ。日本も早く学校の授業で、模擬裁判を導入するといいですね、というメールをいただいております。
いいと思いますよ。日本でもやっぱりそういうことを小学生とか中学生ぐらいからちょっとずつ勉強、社会科の授業に入れればいいと思うんですけど、
なんかさくらちゃん言ってたよね、裁判員じゃなくって、はい、検察官のこと調べたって言ってたんだっけ、なんか言ってたよね、小学校の時にっていう話だったよね。
はい、ありましたね。
なんか調べたって、自由研究、
自由研究でも調べたし、卒業研究でも調べましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、
それからこう興味が湧いたのかな。
そうですね。それ最初は警察官の方にしようかなと思ってたんですけど、でそしたらいろいろ調べていくうちに、そっちの方がいいかなと思い始めたんですよ。
検察官の方がってこと？
検察官の方が。
はあはあ、そういうのを調べたわけね。
はい、そういうことです。
まあだから自由研究とかその卒業研究、小学校なんかでもするんだったら、でこう社会科の授業でね、ちょっとね、ほんとね、取り入れるとね、面白いかもしれませんね。
そうですね。
いいよね、ごっこでできるよね。裁判長みたいなね。誰がなるみたいなね。
もしかしたら、私たちの時代だったら、幼稚園の時とかはおままごとみたいな、なんとかごっこ、お嫁さんごっこみたいな、
あ、
言ってたけど、裁判官ごっことか時代につれて自分の子供とか見て、ああ時代変わったなとか思うかも。
ああ、ね、なるほどね。
そんなこと思いません？
逆転検事とかいうね、ゲームも出てることだし、
検事のね、ありましたね。
こういう授業はね、いいかもしれませんね。
いいですね。
はい、ありがとうございました。と、はい、いうことでですね、実は2通目があるんですよ。これがだから前々回のね、放送に対していただいたメールだったんですけれども、その後も、ようさんからね、いただいております。
はぁ、
ありがとうございますね。
ありがとうございます。
はい。さくらさん、ぜひかさん、こんにちは。サンフランシスコのようです。と。こんにちは。
はい。二度目の二。
こんばんはですね、じゃあ。
こんばんは。
先週の収録で、社会保障番号のことを話題にしてましたが、こちらアメリカでは、はい、社会保障番号、ソーシャルセキュリティナンバーは、はるか昔から導入されていますと。
ソーシャルセキュリティ
ナンバー。なんかナンバーズみたいでちょっと楽しいね。違う。そうね、昔から聞くっていうか、映画だよね、よく聞く話だったから、いつからあるのかなと思ってたんだ。
へえ、そうなんですか。
実際の生活で、社会保障番号が必要になるのは、税金申告、銀行、電話。
電話もですか？
携帯電話。ガス電気。 保険などの口座開設、クレジットカード、学校の入学手続き、運転免許取得などのさまざまな時に必要になってきますって。すごいね。
そんなにいるんですか、いろいろと。
やっぱりいろんなものがぶら下がってるんだ、社会保障番号に。そうなるといいねって言ってたけどさ、
うん、
ねえ、
うん、
もうアメリカではすでにということだよね。
いいですね、
うん、じゃあこれプラス、あれ、あの、なんだったっけ、
メールアドレス、
うん、メールアドレスもだし、うん、あれ電子カルテ
あ
とかもね、
それ全部一緒にしてもらったらね、
うん、いいね、
うん、入学届けとかそんなも全部一緒ならね、
一緒なって、うん、すごいね。社会保障番号の取得はソーシャルセキュリティオフィスというところに行って手続きをすると番号がもらえますって、うん、あ、行かないといけないのね。生まれてすぐもらえるわけでもないんだ。
あ、そうなんですか。
うん、私が23年前、アメリカに来た時は留学生や短期旅行者でも簡単に社会保障番号がもらえたんだって。もらえたのですが、今はとても厳しく、外国人の場合は、うん、正式な滞在を証明する書類が必要だそうですって。へえ、ヨウさんもう23年もいらっしゃるんだね、うん、
すごいですね。
私の娘が生まれた時は、うん、出生証明書を持っていき、社会保障番号を申請したのを覚えています。あ、生まれた、あの、証明書を持っていくともらえるんだね。
そうなんですか。
はい。また、詐欺に遭わないように、社会保障番号は他人に知られないようにかなり気をつけてますって。だろうね。このセキュリティがね、難しいだろうねってね、この間話したじゃない。
あ、いましたね。あの、どうしましょう。さくらみたいにそそかしくて、番号をメモしたの落としたりしたら。
あ、メモなんかしたらダメでしょうね、そんなものね。
そんなことしないと覚えられませんよ。
そう、実はね、このね、収録が始まる前にね、あの、さくらちゃんからあのスカイプが飛んできて、
はい、
あー、ね、あの、Google に入れないんですけど、
え
パスワードが、え、ちょっと待って、その時、あの、ジェシカも確か、あの、パスワード聞いたよね、みたいなね。これじゃない、あれじゃない、みたいな。
ラジオ用で、ちょっと作ったんですけど、Google、あれあれあれ ?ID わかんない。パスワードもわかんないって。
そうそうそうそう。ね、うん。そうやって忘れるんだったら、あの、メモしてたら、とか言ったけど、うん、ね、そんな簡単なものじゃないから、
うん、
ね、フリーアドレスとかだったらね、ちょっとメモしてても大したことはないけど、うん、ね、社会保障番号となったらね、そういうわけにもいかないから難しいよね、管理ね。
どうしましょう、 Gmail でも忘れるような。
さくらちゃんはあれ、はい、あの、携帯番号とかは覚えてる？
携番は覚えてますね。
覚えてる？じゃあそういう風に覚えればいいんだよ、うん、
あ、
ってことだね、繰り返し、
うん、あれはでもあの、小学校の時のがよく覚えてましたね。あの、携帯使わなくて、あの、うん、公衆電話使ってたから。
ああ、やっぱり繰り返し、そうそうそう、繰り返しが大事なんだよね、うん、こういうのってね。
今はあの、携帯でポチってあの、出てくるじゃないですか。
うんうんうん、
あの、
そうそう、メモリに入ってるからね、うん、あれもね、よしよしなんだよね。
そうですね。
はい、
はい、
はい。で、もう一つあの、メールいただいてますけれども、
はい、
さくらちゃんの方から、はい、はい、お願いします。
さくらさん、ジェフカさん、こんにちは。チョコチップと申します。
あ、こんにちは。チョコチップ大好き。
うん、美味しいですね。
うん、バニラの入ってるやつ。
カッコでチョコが大好きだからです、
やっぱり
一緒だね。
うん、
チョコ大好きだよ。
バニラに入ってるね、チョコチップのね、アイスクリーム大好き。
ん？クッキーじゃないですか、それ。
あ、クッキーも大好きだけど、チョコチップが入ってるのも大好き。
チョコチップ、へ
ぇ、うん、ミントのとか。
ミント
はダメ、私も。実はダメ。
かき氷がいい、宇治金時。
あ、宇治金時大好き。あ、関係ないですよ、チョコチップと。はい、はいはいはい、チョコチップさん、こんにちは、はじめまして。
はい、はじめまして。
はい。
私は日本人学校に通ってないので、日本語がおかしかったらすみませんと書いてありますけど。え？日本人ですか？何人？日本人学校に通ってないって、日本人か、
はい。
日本人か、日本人。日本人だよね。
はい。
外国にいらっしゃるのかな。
ほ
う。私は桜ラジオが大好きな中学2年生です。
うん、
寝る前に、ん？毎日寝る前に聞いてますと。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はシンガポールに住んでいるので、日本のニュースに、あまりついていけないのです。
ああ、シンガポールに住んでらっしゃるんだ。で、日本人学校に通っていない日本人ってことね。
へ
え。じゃあ、シンガポールだったら。
行きましたよ、さくら。
あ、惜しい。
惜しいな
ぁ。もう行かないの？
ここになってわかんない。シンガポールじゃないかな。違うと思うけど。
あー、残念だね。
去年シンガポール行ったんですよ。
どの辺行ったの？
いろいろ回ったんですけど、うん、なんだっけ、中華街っぽいところと、うん、あと、なんか、駅、わかんない、なんかいろいろ回ったんですよ。ほぼ一周しましたね。
へ
ぇ。地下鉄乗ったりとかね、いろいろしましたよ。
へぇ、そうなんだ。残念だったね。チョコチップちゃんと会えたかもしれないのにね。うん。
あ、マックの L が大きかった。顔と同じぐらいサイズ。マックの、あれ、ジュース。
L のサイズ。
L サイズ、顔と同じぐらい大きいんですよ。
あー、ビッグサイズなのね。
うん。あ、M か。それが M だ。L は頼まなかったんですけど、かなり大きくてびっくりした。
うん、はー、スーパーサイズミーって感じなのね。
あー、ありましたね。
はーい。
はい。うん、で、日本のニュースにあまりついていけないのです。でも、桜ジオを最近聞き始めて、たくさんのことが分かってきました。
あ、アット桜ジオ聞いていただいておりますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。桜ジオのおかげで母に自慢できるようになりました。
うん。あ、母に。母って言ってるよ。すごい。日本語きちんとしてるじゃない？
両親も母親じゃない、日本人なのかな？多分そうだよね、
うん、うん、っていうかさ、普通もお母さんって呼ぶ子が多いのよね。
あー、多いですね。
友達でもさ、いい年してお母さんって、お母さんじゃないでしょ、母でしょみたいなね、父でしょみたいなね、うん、ちゃんと使い分けできるじゃない。偉い偉い、チョコチップちゃん。
いや、普通
普通じゃ
ないか。
うん、偉いよ。それもほら、外国に行っててさ、日本人学校も通ってないのに、うん、いいお母さんなんだよね、ちゃんとあのしつけがなっていると、
うん、母にもこういう番組があるんだよ、聞いてみなとおすすめしましたと。
聞いてみなって言ったらダメだよ。聞いてみたらどうですか、
どうでしょうお母様みたいな
お母様はいらないな。
ゾワッとくるぞ、ワッと、
うん、お母さんだね。
はい、
はい、
で、さくらさんに質問がありますと。
ほう。
さくらさんはなぜ新聞が好きなのですか。新聞が好きな中学生って聞いたことがないです。一度ずる休みをして新聞を取り上げられたと聞きましたが、うん、新聞を取り上げることが罰なのですか。すごいですねと。
おお、じゃあ質問にちょっと答えてみましょうか。さくらちゃん、なぜ新聞が好きなのですか。
なぜでしょう。なんだろう、
もともとなんかよく本読むとは聞いてたけど、
うん、本は好きだから読むし、うん、で本とかで政治の本とかたまにあるじゃないですか。
はいはい。
でそれで
どんな本？
なんか科学雑誌じゃなくてもいいけど、うん、なんかそういう政治の解説本みたいなの。
政治？
政治とかなんか日本のよくわかる政治みたいなのをちっちゃい頃に読んでて。
ああ、はいはいはい。
でそんなのの引き続きで新聞みたいな。
最近じゃなかった、新聞読み始めたのっていうのはいつ頃？
小学校の中学年か高学年ぐらいの時に子供新聞っていうのを撮ってて。
あ、はいはいはい。
でそれから新聞本格的に撮り始めたのが中1ですね、
うん、あ、大人の新聞を読むようになったっていうことね、うん、へえ、はい、新聞を取り上げられることが罰なのですかって。どのくらい取り上げられたの、この間。そういえば、
どれくらいかな、もう結構1ヶ月ぐらい。
え、1ヶ月取り上げられた。
はい。
ああ、あの時だから新聞拾わずにネットでね、ジェシカもちょっとね、うん、協力しましたね。
ジェシカさんが協力してくれましたね
1ヶ月も取り上げられたんだ、あの時、
うん、だからネットで日経載ってないんですよ、ネット。
あ、はいはいはいはい。
あのヤフーのニュースあるじゃないですか。
はいはい。
でいろいろ産経新聞だのいろいろ、
うんうんうん、
載ってるやつを取りましたね、
うん、ああ、そうなんだね。
はい。
今はもうちゃんと無事に手元に戻ってますか。
はい、戻ってますね
はい。まだメール続きあるのかな、はい、
ありますね。
はい。
でそれにしてもさくらさんって頭いいですね。
え、
そう
どこをどう聞いて頭いいって言ってるんだろう。ボケボケだよね。
結構違うこと言ってるのかな、わかんない。多分言ってないとは思うけど。
先週あったあった、あのジェシカも気づかなかったんだけど、なんだっけ、バーコードの話かなと思ってて、二次元、一次元、
二次元化ですよね。
一元化。
あ、間違った。
そうそうそう。あの後、あの収録のね、聞き直してみて、一次元って言われてるのをね、あれおかしいなぁ、なんか変だぞって、あ、バーコードのことじゃないんだと思って。ちょっとね、ジェシカもね、半分聞いてなかったんだよ。さくらちゃん、
ね。すごい。ひどい、ちゃんと話してるのに。
時々ね、収録中ね、ボケーって他のこと考えてたりとかするからさ。ごめんごめん。で、気づかない上にね、訂正もしてあげなかったと。
訂正してください。
大人になったらね、結構一元化管理とか
言ってね。言わないからね、二次元とか言うから、一次元一緒になってんのよ。
そう、大笑いしたよ、あれ。まあね、そういうボケのとこがありますけれども、頭いいですねと言ってもらいましたよ。よかったね。
すみません、本当になんか、
はい。
で、中学2年生でこんなにたくさん知識があるなんて尊敬しちゃいます。
中2じゃないよ。
もう中3だよ。
え、永遠の中1じゃなかったっけ？
違うよ、永遠の中学生だよ。
あ、そっか。じゃあ、また1年に繰り返すんだよね。今度ね。
そうです。
来年1年と。
そう、そういうことです。
ね。はい。
はい。以上、シンガポールからのメールでした。またメールさせていただきます。
はい。くださいね。待ってますよ。
PS、さくらさんとジェシカさんの会話すごく面白いです。
え？
私もさくらさんとジェシカさんとお話ししてみたいです。わらっと。
はぁ。
さくらさんとジェシカさんになってる。ジェシカ。
あー、発音悪いからね。
ジェシカ。
ジェシカでございます。
ザジズゼ。何回言ったんだろうね。ゼシカさん、
最近はね、少なくなったんだけどね、ゼシカって書いてもらってるんだけど、
ゼです。
はあ、はあ、はあ、
はい、
はい、あ、お話ししたいって、あ、スカイプされてるんだったらね、ぜひID 送ってもらったらね、繋いでみたいですね。
ですね、気になる。あ、びっくりした、お話ししてみたいってシンガポールで行くかと思って。
あー、行ってもいいんじゃない？行ってらっしゃい。
遠い。飛行機結構かかりますよ。では、じゃあ、
あ、そういえば、はい、お話ししてみたいといえば、いらっしゃいましたね、前の方ね。スカイプはどうやって使ったらいいんですかって、繋いだらいいですかって。はるさんって方ね。いらっしゃいましたね。
いらっしゃいましたね。
あれからね、メールいただいておりませんけれども、
はい、
繋がったかな？
さあ、どうだろう。
スカイプ ID 取れたのかしら。
ポチッとして、ポチッてしたら、ポチッて取ったらできるよ。
ね、もしね、よかったらね、はるさんと、あと、ね、中1の妹さんいらっしゃったから、ね、一緒にお話しすると楽しいかもよ。
まあ、小学生集まんないっぽいから、中学生でもいいかな。
うん、そうね。あ、そうだね。あの後どうなってるっていうか、小学生、ちょっと集まらないね。
全然、一通も来てないですよ。
中学生はね、結構あるのにね。よかったら、ID 送ってもらったらっていうか、またね、取り方どうしたらいいですかっていうようなメールいただいたら、ね、今度は手取り足取り。
ね、ゼシカさんが教えてくれますよ。
ああ、それはさくらちゃんが教えてあげないと。
さくら。
ね、よかったらお話ししましょう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。では、今週の記事なんですけど、
はい、
前回やろうと思ってた、臓器移植法改正って、決まったじゃないですか。
はいはい。
でも、それが、わずか9時間という速さで、委員会、で決まっちゃったので、やっぱり、いろんな新聞社とかが、なんか評価してるみたいなんですけど、まだ決議ってか完全に法律で決まったわけじゃないんで、臓器移植法改正の4案、4法案あったじゃないですか。
あ、ありましたね。ちょっとよく覚えてないけど、
はい、
なんか年齢がね、関係ありましたよね。
はい。A 案は、大人の場合も含めて、家族の認証があれば提供可能として、あと本人も、の、なんか、意思提供、本人と家族の意思提供があればいい。
あ、一番緩いやつだったっけ、A が。
でしたっけ。
はい。
で、B 案と D 案は、死の定義を変えずに、まあ、人の死を脳死を人の死と捉えるっていう、まあ、今までの死の定義は変えずに、臓器提供可能な年齢を下げると。
はいはい。
いうのが B と D。
はい。
で、C は、 あのもっと厳しくするっ
てい
う、
あ逆にね、うん、厳しくするんだったね、はいはい、はい、
っていうのですね、簡単に説明したら、
うん、で D が割と妥協的な案だったよね。 D が通ると思った、
D になるかなと思ったんですけど、うん、思ってた思ってた、そしたら A になりましたね。
D が何だったっけ、あの虐待なんかの恐れがあるから一応こうね、
あ第三者の倫理委員会みたいなのを、
うん、かかるって言ってたんだよね、
うん、作んなきゃっていう話、うん、
じゃあ D じゃなくってあの一番緩い A になったんだね
みたいですね。
へえすごい、
はい、
へえ、
はい、でまあ、 あのやっぱり C 案は論外だったみたいですけどね、
うんうん、
これ以上厳しくしてどうする、
どうするよってことだよね。
ね、
うん、
で、
今、
うん、はい、どうぞ。いや、いいでしょ。
あ、なんかね、チラッと新聞で読んだのに、気になったのが、そんなにね、急がないんだからゆっくりこう考えようよみたいな記事がちょっと載ってたのよ、議員さんが。
あ、ありましたね。
うん、あの、すぐすぐあの死ぬわけじゃないんだから、生死がかかってるわけじゃないんだからって。
いや、かかって
るんですよ。そうじゃない、かかってるでしょっていう話だよね。よくこんな発言するなと思って、うん、あのちょっと怒りながら読んでたんだけど。
あ、でちょっとあのネットの方にしか なってなかったのがあったんですけど、
はい、
あの心臓移植手術の直前、はいはい、わずか1歳で亡くなった子とかね、そういうことってもいるんですよ。あの、
はいはいはい、
お金はあっても外に行くにも最近厳しいじゃないですか。あの WHO がなんか
受け入れないってことね、
うん、受け入れないように今決めようとしてるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれとかもあるし、
うん、
で急に容態が変わって、
うん、
で日本で移植が受けられずに亡くなった子とか、
うん、あだからよくねそんなね発言するなと思ってびっくりしちゃったよ。
でそのあの1歳で亡くなった親御さんは、
はい、
あの法案がまあ成立したら納骨日を決めるとかね、いろいろありましたけど、
うんうんうん、
傍聴席の方でなんかあったみたいですけど、そういうエピソードがあったらしいです。
で、子供のその臓器移植についてもなんかいろんな、なんていうの、話し合う場っていうか、なんか今日教会じゃないけどなんか今日立ち上がったみたいなこと、うん、もう新聞に載ってたね。また新聞っていうか私の場合はのネットなんですけれども、
あ、はいはい、
うん、気になってた。
うーん、
まあね、どう脳死をこう考えるかっていうか、
あ脳死ってでも子供の脳死って難しいんでしょ、判定
らしいね、そう書いてあった。その辺よくわからないのでよかったらねペケ先生にね、うん、聞きたいなと思ってたんだけど、
うん、でもまあなんか時間がやっぱり合わないかな、
うん、ペケ先生お忙しいみたいね。
そうですね、
うん、
でまああの共産党とかは派遣を決めたらしいんですけど、
はい、
でまああと麻生首相とか、
はい、
鳩山、まあ、民主党代表とかは反対、
うんうんうん、
であの小泉元首相とか、
うん、
小沢民主党代表校とかは、まあ、賛成とかで判断がいろいろ割れたんですよね、
うんうん、
で結局430人が投票したのかな、大体430人、
うんうんうん、棄権した人もいたし、うん、みたいなね、はいはい、
棄権とか欠席が47、
はいはいはい、
でした。
あ
で、まあ、割と賛成が多かったので大丈夫だったんですけど、
うん、
賛成が263票、うん、いいのかな、
うんうん、
で反対が167、
うんうん、
で100ぐらい差がついてたので、
うん、
まあ良かったんですけど、
うんうんうん、
でまあ A 案の評価はやっぱりあの脳死を人の死とするのは、
うん、
WHO の指針とか、
うん、
まあ、主要各国、
はい、
まあうん、主要各国の、
はい、
まあ、臓器移植法とほぼ同じとかいろいろあるんですけど、
はい、
でまあ、あとは今の法律
は、
はい、あの世界の中でもやっぱり厳しいみたいなんで、
はい、
うん、だから変わんなきゃダメかなっていうのと、あと前も言いましたけど見直し時期がかなり過ぎたじゃないですか。10年近く過ぎてるんで。
ああ、言ってたね。本当は見直し何年後だったっけ、なんか言ってたよね。
うん、3年後ってしてたんですけど、うん、もう10年近く過ぎてるんで、
うん、
これ以上の放置はやっぱり、うん、良くないっていうか許されない、むしろ。
許されないよね、本当だよね。うん、
やっぱり多くの子供も海外で移植受けてきたりとか、
うん、
まあ、外国頼み、
うん、
だったんで日本が、
うんうん、
だから国際的な批判も強かったみたいなので、だから急いだんですよ、
うんうんうんうん、ね、ね、見直さなきゃいけない法律っていっぱいあるよね。でもこれだけじゃないと思うんだ、うん、
はい、そうなんですよ、
うん、まあでも、まあ、命に関わる一番大事なことなので、
うん、
これはね早くね、うん参議院通ってほしいですね。
あれ私さっき本人同意もう条件に入れた気がする。 A 案は本意同意しなくても家族はすればいいって言ったっけ。さっき違うこと言ったかな。
あ、じゃあ訂正してください。
訂正で、はい、A 案は本人の了解はいりません、家族の承諾があれば提供ができます。
え、じゃあそれさ、もし家族がダメって言ったら。
ダメです。
本人はいいって言ったら、言ってたら
ダメ。
あ、そうなんだ、
うん、
家族が OK しないとダメなのね。
うん、本人同意を条件から外すんで多分。
そっか、まあ小さい子だったらね確かに。
いや、大人の場合もって書いてありましたよ新聞には。大人の場合も含めて家族の承諾があれば提供可能、脳死を人の死とした。
本人がいいって言ってるのに家族ダメって言ったらダメってことじゃない、それ
ってことですよね。
それは
そうでしょ、
ちゃう、
そうですよね。
やだそれ、
うん、
でジェシカは OK だけど父母がダメって言ったらあげられないなんて嫌じゃん。
そうですね、 D 案はあの子供と家族の同意がいるっていうの、ね、
そうなんだ、じゃあそこ外して、うん、
え？
ね、小さい子だったらちょっと難しいかもしれないけども、うん、その判断もなんか考えてほしいね。
はい、でちなみにあの反対派、
はい、
っていうのは本人同意を条件から外しても、うん、あの提供が確実に増えるとは限らないっていう。
何何、
あの提供、臓器提供が確実に増えるとは限らないと、増やしたいんですよ国は。
あ、
臓器提
供、そうでしょうね、はい、
で増えるとは限らないとは言ってますけど、
うん
うん、でもやっぱり少しは増えるから、
ね、そんなこと言ったってさ、うん、最初からさ、う
ん、変わんないし、
うん、
あとやっぱり言われてるのは子供は脳死判定が難しいし、
うん、
あの親の虐待とかで、うん、
その辺はだから補足で何かいるのかもしれないけど、うん、前に進まないよ。そう、うん、そんなことね言ってたって変えてみないと分かんないこといっぱいあるわけでしょ。
そうなんですよ ね、
初めの一歩が大事じゃんって感じだよね、
う
ん、
そうですね。
怖い怖いとか言っててもね、うん、しょうがないので変わらないかどうかはまた別な話だから変えないと、ね、まず
麻生首相とかどうしちゃったんでしょうね、反対ってね。
何が反対だったんだろうね。
何を考えてるんでしょうかね。
まあこれってなんていうの、倫理観とあとあの宗教観みたいなこと、
うん、
もう関係あるから、あの難しいよね、一人一人にこう議員さん何州だったりとかさ本当はなんかね、しよう、自然に受け入れないといけないような宗教に入ってたりとかさ、 あるじゃない、
ありますね、臓器提供できない宗派みたいな。
そうそう、臓器どころかあの血液もダメだったりする
時あるじゃない。死んじゃいますよ、
うん、だって輸血ダメとかあるじゃない。
あー、なんか聞いたことある、
ね、うん、だからそういうのも入ってくるから難しいって言えば難しいよね。
うーん、
国民投票にしてほしいね。
あー、国民がね、
まだ、
うん、決めた方が多分、でも国民も国民でそのやっぱりそういう宗教観っていうのもあるから、う
ん、もちろんあるけ どまだほら分散されるかなと思ってさ。
あー、衆議院とかであのこういうそういうなんか宗教系の人が固まったりすると
多いとかね、うん、
やっぱりそれで票がいっちゃったりね、
うんうん、
すると、あ、やっぱり国民投票の方がいいのかな。
ね、それも入れてほしいよね。
うん。
は、
う、い、ん。難しいですね、やっぱり。うん、
で、またこの辺はね、はい、できたら、医務室の方、
はい、
桜医務室の方でね、やってみたいなと思いますけれども。
はい、思います。
はい。それそんなところですか。
あと面白いっていうか、ちょっととか思った記事があったんですけど、いいですか。
はい、どうぞ。
ですね、元嫁。まあ、
元嫁
の実家で牛を飼ってたんですよ。酪農家でいいのかな。
もう
ですね、
はい、
あの牛乳農家、乳牛業家、
あれ業家
違う、
酪農家ね、
農家
酪農されてるね、
されてる方なんですけど、はいはい、食べる方じゃないですよ、
はいはい、あ、はいはいはい、酪農でしょ、やっぱいいんだよね、
酪農でいいのかな、酪農、はい、なんですけど、 あれなんだっけ、あ、元夫、元、
元妻、元夫。まあそうで、別れていれば元夫で元妻でございますわよ。
わかりやすく言いましょう。妻の実家が酪農家です。
元妻のね。はい、
妻が、
ま、女の人の実家が酪農家
で、はい、で別れた方の
旦那
が、はいはい、
ご主人が、
嫌がらせっていうかなんか、
はい、
恨みでいいのかな、なんか嫉妬じゃないけどなんかそんなんで、あのその牛、
はいはい、
牛の父をなんかスコップとか、
はい、
金属バットで叩いて、なんか
業務妨害
みたいな、そんなことになったんですよ。
え、胸を叩いてどうなった、胸っていうか、あの、うん、お乳を叩いて、
で
牛の乳を
叩いて、
はい、
でそしたらあの牛乳に血が混ざったりとか、ストレスで牛乳出なくなったり、乳牛出なくなったりとかで、
牛乳だとあのそのまま牛ですけど、乳牛が出てくるって怖いよ
間違った。でそれでなんか売り上げが半分ぐらい、で治療費とかも入れて、
うん、
なんか有罪に なったのかなんかわかんないけど、
それ日本の話、
日本です。
バカな人がいるわね、
う
ん、
かわいそうし、
うん、
ストレスもだけど、血入れたって一緒にね、
かわいそうだよね、うん、
で何日間かにわたって、だから最初のうちはスコップとか、
うん、
その次は金属バットですよ。
金属
柔軟と
考えられないね。
かわいそうですよね。
あの前さ、ほらバズーカの話があったじゃない。
バズーカ、
うん、あのね、あのお母さんに向かって別れた嫁、
あ、はいはいはいはい、
あったじゃん、
嫁無傷みたいな、
うん、嫁じゃなくて嫁のお母さん、
あ、嫁のお母さん、
お母さん無傷みたいな、
恐ろしい
ね。え、なんかアホなことする人、
多いね、なんか
差別なるかな、男の人ってみたいなね
はいはい、
ねえ、うん、本人に言おうよ、ねえ、
牛かわいそうだよ、
ねえ、
ねえ
っていうかさ、もう諦めなよって感じだよね
うわ
そこまでなってるのにさ、みたいな感じですな、うんう
ん、はい、嫌がらせでそういうことをする人がいます。
あ、困ったもんです、
困ったもんです、本当に。
はーい、
ね、
え、さこちゃんも気をつけてね。
え、
え、
どっちの意味で、しないように、
あー、しないようにか。
違う。
別れる彼氏に。
いや、彼氏いないから。
これから？
これから、10年後 ?20 年後 ?30 年後？あ、違う。
30年後。中学生だから。
30年後はさすがにいないかな。永遠の中学生だから無理です。
あー、そっかそっか。うん、ちょっと、今の話題に、関連で、私の方からもニュースよろしいですか？
はい、どうぞ。
最近さ、結婚式でね、
うん、
ほら、あの、まあ、結婚式って、誓いの言葉を述べるじゃない？
はいはい。
で、その中でさ、最近ね、結婚式で、死が二人を分かつまでっていう言葉があるんだけど、
うがつまで？
うん、分かつまで。
分かつ？
うん、あの、死ぬまで一緒よっていうことね。二人がね。
はあ、
二人が、あの、別れるときは死ぬときだみたいなことね。そういうことを、はあ、あの、宣言しないカップルがね、増えてんだって。
うわぁ。何ちょっと、どういう意味それ。
もう、ま、離婚前提で、みたいなね。
どうよ、それ。
まあ、そういうことも多いから、嘘はつけないっていうとこなんじゃないの？
あー。
その言葉をね、省くらしいよ。
うわぁ、ちょっと、何しちゃってんの
っていうようなね、ことがね、ちょっと載ってたので、面白いなと思って。
面白いですね。
今風だよね
って。あー、あと、少子化対策の何さんだっけ、あれ。なんとかさんが、
はい、
結構、少子化の元は結婚しないからだとか、うん、晩婚とか、
うん、
でそれで子供が減ってるとか言って、
うん、
結婚活動っていうのかな、なんか
婚活、はい、
婚活でいいんだ、
うん、
婚活、
うん、
をなんか推進ってかしようとかいう話、なんかすごい、うん、とかいう思うような対策方法みたいなことが書いてあった今日の新聞に。
あー、婚活ね、今ね、うん、キーワードになってますね、婚活って。
うん、婚活じゃ通じなかった自分。
あー、まあね、中学生関係ないからね、
うん、何婚活みたいな、
うん、
美味しい、
あ、とんかつそうそう、だから なんだっけ、農家にね、お嫁さんをもらうためにっていうので、一緒にほら、田植えをしようみたいな。
ああ、ありますね。
うん、それで婚活みたいなね、ニュースもね、上がってたもんね。この、 春時期、田植え時期、先月ぐらい、
田植え、
一緒にね、こうそこで出会いを求めるみたいなことをやってたよ。
へ
え。ね、そういうのもあり、まあ、うん、結婚するなら結婚するでね、主よが二人を分かつまでと宣言しないカップルありの。
うん。あ、でもびっくりしたのがギャルが普通になんか田植えにハマってるとかあったんですよ。この間テレビとかで見てた。
ああ、やったら面白いとかもねと思う。
うん。ギャルがなんか斬新みたいなことを言ってた。
なんかすっごい似合わない絵だねそれね、
うん、で爪も普通にあれすごいデコってるかと思ったら、うん、綺麗に爪切って、で使いにくいから爪切っちゃったとか言って、でも最近これ楽しいんだよ趣味とか言ってたりとかね。
へー、すごいじゃない。
人たちもいるみたいですね。ちょっとびっくりしたそれは。
いいね、そうやってね農業に従事してくれる人がね増えたらねいいよねって。違う番組だねこれ、
うん、なんかね、
うん、そうそう、前菜お忙しいからさ。
あ、でもそろそろ取れるんじゃないですか、うん、もうピークってか過ぎたっぽいし。
うん、なんか今週までちょっとなんか旅行に行ってるって聞いたよ。
なんだっけ、うん、
うん、なんか言ってたから、それって帰ってこられたらできるのかなって思ってるけど、うん、
だけど覚えてないや。
うん、
お土産頼まなきゃ。あ、忘れてた、お土産頼むの。
あ、じゃあメールしなきゃ。
そうですね、
メール見てくれるかな。
うわー、なんか、うん、かわいそう、前さん不憫。
あ、温泉だって聞いた。温泉だって。
あ、温泉、
うん、
じゃあ温泉卵。
温泉卵？そんなんでいいんだ。
温泉まんじ
ゅう？まあなんか、じゃあ、あの、温泉の宝石でも。
宝石高っ高っ高っちゃダメですよ。
いいんじゃないの？ダメ？
ダメ。
はーい。というところですかね、今日は。
ですかね。
はい。
うん、ないかな？
うん。
ないです。
はーい。
はい、
ね、というところで。では、
はい、
では、また。来週？
また来週？
うん。
来週。
で、よかったら、ハルさんとチョコチップさん、
はい、
ID 取れたら、スカイプの ID 取れたら、教えてくださいね。
教えてくださいね。
はい。では、お届けしたのは、
さくらと、
ジェシカでした。
なんか言おうかと思ったけど、思いつかなかった。
うん、では、また来週。
はい。